のりこさん。
てっぺいさ ん。
何ですか、その
鼻声
声
では
。
す。
どうしましたか。風邪？
はい、先週ね、風邪ひいたっていう話、お盆忘れちゃったかな。
はいはい。
ちょっと喉が痛いから、録音早めにね、終わってもらったじゃないですか。
そう。
まだですね。
まだ悪いの？
はい、まだ1週間だから、なんて言っても。だって木曜日の時、あの時は、なんか喉がおかしい。っていう感じだけだったから、はい、でその後ピークが来て、今治りがけ、鼻水がたくさん出る段階です。はい、私はやっぱり10日間ぐらいかかりますね、完全に治るまで。
まあそうですよね。まあまあ実はそうですよね。僕も1週間で治らない、やっぱり10日以上、もうほとんど2週間近くなってしまうかな。
完全になんかね、復活するまでね。
そうですよね。
そうそうそう。なので今日ちょっと鼻水だけ、本当に。でも喉は大丈夫です。
元気は元気なんですね。
まあなんかだるい感じはあるけどね。もちろんもちろんね。だってめっちゃ喉が、本当に週末かな、土日月ぐらい本当に喉が痛くて、まあ、だから木曜日は実はまだマシな方だったんですよね。だか
あの
ら
時
メジャ
ね。
喉がめっちゃ痛かったから、なんかあんまり食べなくて、夜もあんまり寝られなかったんですよね。なので、なんかやっぱり疲れてる感じは残ってる。
まあそんなもんですよね。
そんなもん、本当にそんな感じ。
そう、風邪は結局全部ですからね。
そう、まあ仕方がないよね。はい、
全て影響しますからね。そう、
まあそんな感じでしたよ、1週間。はい、
まあまあまあ、なんか休んだりしたんですか？ちょっと
月曜日ちょっとやっぱりレッスン、私ね、木曜日やっぱり頑張りすぎた。喉が痛いと言いつつね、まだ風邪ひき始めだったから、あの時休めばいいという判断をしなかったのが悪かったかもしれない。なので本当に週末と、まあ、日曜日とかも、あと月曜日もちょっといくつかレッスンやっぱりキャンセルさせてもらいました。まあ変更させてもらった。
まあね、まあ人間だからね、仕方ないんですけどね、人間だから。
そうね。
のりこさんもスーパーのりこじゃなかった。
ないない、弱っちい、弱々しい。
まあまあ。
本当本当本当ね。まあまあ仕方がないね。
いや、どんなにね、体を鍛えても、風邪にはかかりますからね。
本当だよね。
そう。
風邪はね、かかるよね。
そう。
仕方がない。
仕方がない。やっぱり1年に1回、2回ぐらい風邪にかかりますよね。
そうね、そうね。
そう。
そうですよ。まあでも、本当に今日は、もう本当に終わりが見えてきたって感じだから大丈夫ですよ。全然。はい、元気元気。
スーパーのりこに戻りますか？
戻りたい。戻れるなら戻りたい、本当にね。
まあ、やっぱり健康が一番。
そうですよ。
健康第一。ね、
はい。まあ、先週もその話をしたんで、ごめんね、本当ね。
いや、もしかしたらね、これを聞いてる人の中に、ちょっと最近調子に乗って、健康全然気をつけず、
そう。ね？そうだね。
生活してる人がいるかもしれない。
かもしれない。
そういう人たちが体を壊す前に、のりこさんの苦しみを聞くことによって、少しでもこう意識が変われば、のりこさんが苦しんだ甲斐があるというもので。
いや、そんなことない。いや、苦しまない方がいい。
苦しまない方がいいけど。
もう私も苦しみたくなかった。
まあでも少なくとも、
マジで。
こののりこさんの経験から、他の人たちが何かを学んでくれれば、のりこさんが苦しんだ甲斐も、
いや正直で学ぶことはない、本当に。もう風邪は誰でも引くから、本当に。
まあね、確かに。
仕方がない。もう本当だよ。休むしかないって話だよ。
まあそうですね。
本当。そんな感じだ。
でも、まあ健康は素晴らしいということには気がつくですよね。気がつきますよね。
もちろん。本当。その通りでございます。はい。ねえ、
健康な時はなんかそんなこと考えないですからね。
考えないね、
はい、
う
ん、本当だ。健康な時にお健康は素晴らしいなって気がつかない、
うんうん、考えない、考えな い, えない、調子に乗りまくりますね。そう元気した時は
そうなんですよ、
はいはいはい、うんうん、
いつも失ってから気がつくんです。
おお、またまたそんな、そう、
失ってから、
そうそうそうそうそうそう、ね、そんなもんだ
人間はそう、それを、それがある時には気がつかない、
そうなん
だ、ね、今ここにある幸せに気がついていない、
お、
失ってからしか気がつかない、
うん、そんなものだね、
はい、
はい、でもてっぺさん元気そうですね。
まあね、あの穏やかな元気がありますね、
うん、ああよかったね。じゃあ、はい、いい週間だったの。
あのね、今週やっぱり月曜日から、うん、あの金曜日まで普通の1週間、
うんうん、わーできましたか、はい、よかったです、
はい、ルーティンに戻った感じがしてすごく嬉しい、
うん、いいですね、
うん、自分の時間もあるし家族との時間もあるし、
うん、
生徒さんたちとの時間もあるし、
よかった、
すべてがバランスよく、
あ、いいですね、
はい、とてもあの、いい感じがする、そう、
よかった、よか
った、そうですね、
うん、
まあ少し本を読んだり少し、うん、テレビを見たり、うん、少し、うん、あの運動したり、
うん、
バランスがいい。
あ、そっか。てっぺいさんはさ、テレビ見るときどんなニュースを見てるの？何を見てるの？
まあまあ、今テレビって言った理由がですね。
うん、うん。そうそうそう。私今ちょっと気になった。うん、
いや、普通テレビって言わない
です。その話今までなかった。うんうん、
そうそう、普通テレビって言わないです。うんうんうんうん、今、ちょっとね、僕、あの、隠しましたね。うん、何かをね。
あ、何何？なんか言いづらかったってこと。
のりこさん、のりこさん、鋭いな。鋭すぎる。もう隠せない。のりこさんがもし僕の奥さんだったらかなりあの隠せないですね。
本当ごめん、
ね、僕の奥さんはそんなに鋭くないから、ね、私いろんなこと隠せるんですけど、
隠してるんだ。
いやいやいや、のりこさんは隠せないタイプだな。
あ、本当
なんで、
ごめん、
やっぱ今変でしたよね。
突っ込んじゃ、突っ込んじゃ、そうそうね、なんかね、いつもと違った、うんうん、
そうですよね。まあ、うんうん、本読んだりとかわかるけど、テレビ見たりっていう、
そうそうそう、うん、だからえって思った、だからう、 うんうんうん、ごめん。いや、
テレビはね実際ニュースとか見るんですが、うん、今ね、うん、本当はね、うん、本当はアニメ見たりって言おうとしたんですよ、うん、アニメ。
え、でも隠しとかじゃないじゃん、なんでなんで。
いや、いや、なんか、
なんで、いや、いいじゃん。
いや、なんか僕がアニメ見てるってちょっと、
なに、何何それは。
いや、 あとね、もう一つ、ね、
どういう意味、いい意味、悪い意味、はいはい、
あとね、もう一つの理由は、
うん、
まあちょっとまだ話す準備ができてないような気がして。
どういうこと、準備が必要な内容だったの。ちょっと待って待って、
はい、あのね、実はね、
待ちましょうか、じゃあ私、う
んうん、いや、僕今ネットフリックスで、
はいはい、
エヴァンゲリオン見てるんですよ。
へえ、
エヴァンゲリオン、エヴァンゲリオンといろいろ
あるんでしょ、
ちょっと、まあ人によってはいろんな思いのある特別なアニメらしくて、そう、
そっか、ごめんなさい、私は本当詳しくないから、
のりこさん全然
わからない、言える範囲で、うん、言える範囲で、
いや、言える範囲っていうか、なんていうの、
準備ができる、できた範囲で、うんうん、
いや、僕本当に今ちょっと混乱してるんですけど、
あ、そっか、じゃあこれはまた全部見終わってから言った方がいい。
全部見終わってもなんか一般的には話しにくいなって思いますよね、
うん、あ、本当にそういう話なんだ。
いや、だからこそ、うん、多分いろんな人がいろんな、うん、あの思いがあるんだと思 思いますね、うん、それは理解できた、
うん、なるほど、
そう、
なるほど、なるほど、
ただ
実際にやっぱ考えてきたってことですね、そのそういうところを、ね、
いや、なんかね、うん、なんかよくわからないんですよ、本当に。面白いのか面白くないのかもよくわからないし、
難しいの、ない
まあ難しいのが簡単なのかもよくわからないし、
あ、そんなか、もう混乱しますねそれ自体。
そう、
はいはいはい、
うん、なんかそのなんか最初は、うん、あ、こんな感じなんだと、
うん、
で途中は、え、面白くないじゃんと、うん、で最近は、うん、あれ、ちょっと面白くなってきたなと。
なるほど、
そんな感じだし、
なるほどなるほど、
なんか最初は
なんか複雑ですね。
そう、最初はなんか暗い話だな、うん、やっぱりと思ったら、途中から、うん、あれ、なんかめっちゃ明るくない、
いいぞ、そう
コメディみたいでちょっと嫌なんだけど、うん、みたいな、
うんうん、
でも最近なんか、え、これやばいんじゃないの、結構グロテスクな話みたいな、
うんうん、
なんていうの、なんかちょっとつかみどころがない。
なるほど、なるほど、
そしてなんかこのアイデアがいいのかどうかもよく分かりません。なんかちょっとやっぱり考え方のその、まあ、哲学的、人生哲学的、なんか宗教的にもこれが、あの全ての人たちに受け入れられないだろうなというのは分かるし、
なるほど、
はい、なんか僕がそれをなんか見ていることをあまりジャッジされたくもないし、なんかそんな感じですよね。なんかこの結構ね、結構そのトピック、テーマとしては重いんですよ、やっぱり、深く読もうと思えば深く読めるんですけど、そもそも深く読む必要あるっていうぐらいの感じもするし、ちょっとわからないな、なんか本当に話しにくい、話しにくいからこそ話したい、なんかそんな複雑な、
うん、まあでもそういうのをみんな思ってるんでしょうね。だから
いやそれがね、
素直な感想で、うんうんうん、
いやそれがですよ、実はねエヴァンゲリオンって僕のジェネレーションのはずなんですね、
うん、
あれ確か1997だっけ、なんかそれぐらいなんですよね確か、
はい、
で僕が高校生、中学生高校生ぐらいの時だから、まあ結構そのターゲットですよね、
うん
うん、でも僕その、うん、その時一番そのアニメとかを見てない時なんですよね、
あ
ちょっと背伸びしてたんで、
なるほど
背伸びしてたから、
はい、
なんかそのアニメは子供のものだみたいに思ってたんで、うん、やめたんですよ。そうそうそう、
あ、はいはい、そういう時期があったんだ。
そういう時期があった、
アニメなんてみたいなね。
そう一番ね、その高校生ぐらいだから一番その、うんうん、そんな感じなんですよ。
そうか。
でしかも現代の高校生たちとは違うんですよね、
うん、
なんか僕は高校生の時ってまだなんかそのオタクみたいな文化が出てきた感じで、
うんうん、
ちょっと今とは違うんですよね。今はなんか本当にオタク
なんて、今なんか本当にもうね、う全然 OK、 普通、
そうそうそうそう、誰も何もジャッジしないでしょ、
うんうん、
でもその時はなんかちょっとまだそういう感じがあって、90年代ですからね、
うん、
まあのりこさんも覚えてると思う、
うん、
でなんかやっぱり自分でなんとなくそういうのをあの見なくて、でも大学生ぐらいになるとまた自由にね、
うん、
なんか少しアニメ見たり、まあ、アニメは僕はそんなに見てないけど、なんかいろいろな漫画読んだりって戻ったんですけど、
うん、
その高校生のぐらいの時のちょうど僕がそのアニメエンプティの時期ですよね。そこでエヴァンゲリオンがあって、はいはい、
うん、
ただその後なんか結構文化的サブカルチャーですよね、うん、なんかこうサブカルチャーとして日本のサブカルチャーは結構大きい影響を与えたものですよね、うんうん、エヴァンゲリオンって、
うんうん、
なんかエヴァンゲリオンの前と後では世界が変わったみたいな、まあ、それぐらいそのアニメや漫画に影響を与えたような作品で、うん、まあ、20年以上30年ぐらいかもう25年ぐらい、
はい、
見てなくて、うん、でここでちょっと見始めたんですけど、
そうですね、うんうんうん、
なんていうかな、まあ、最近ね僕そういうことをやってるんですね、
うんうんうん、
なんかこう
なんかもうあの、ね、逃したものをもう一度みたいな、
そうそう
このタイミングでみたいな、
そうそうそう、うんうん、そう、なんかこう今まで気になってたけど見てない作品とか、
うん
ね、漫画やアニメやなんだっけ、あのまあいろいろなものですよね、映画とかもなんかそのクラシックなものとかね、本とかね、なんかちょっと、
はいはい、
やっぱり意味があるかなと思って 見たり読んだり聞いたりするんですが、
はい、
まあこれねやっぱり違うんですよ。何が違うかというとなんかこれをもっと若い時見たら、
う
ん、今とはやっぱり違うんだろうなと思って、
そう、ね、うん、そうそうそう、
そうだからね、
とってもある、うんうんうん、
そうだからねやっぱりねなんか違うんですよ、大人になって見るものと多分そのティーンエイジャーぐらいの時に見るものってやっぱり違うんですよね、インパクトが。だからそこは失われてるんだろうなと思いながらも、まあ、逆に高校生の時の自分だったらこういう見方はできないだろうなっていう、まあ大人のアドバンテージみたいなものを使ってまあちょっと分析しながらエヴァンゲリオンを見たりしてるんですけど、ツッコミながらね、
なるほどね、
これ変だろ
う
みたいな、
は
い、ちょっと評論家みたいな、
そうそうそうそう、うん、だからまあ余計にちょっとまだ考えがうまくまとまってないというか、まだ話せるあれなんです
ね。そうですね、まあ、考えすぎじゃない、おじさんって思われるかもしれないけど、まあ仕方ないんですよ、大人だから
うん、
大人だから
いろいろもう経験してきてね。
そう、なんかストーリーだけを、
今の年齢の
そう、うん、ストーリーだけを純粋に楽しみなんてもう大人には結構難しくて、うん、まあ大人というか僕みたいな大人には、ね、うん、やっぱり子供の時だったらもっとストーリーをそのまま楽しめたかもしれないですけど、
うんうん、いやでもそういうの私はもうなんか時々感じますね。例えば、まあ、全然ちょっとあのジャンルが違うけど、うん、旅行とか旅とか、
うん、
やっぱり若い時の例えば、うん、ここに若い時に来てこんな経験してたらまた随分違うだろうなっていうことたくさんやっぱ51歳の私ありますね。だから今経験するとなんかやっぱ受け止め方が全然違います。
そうですよね、うん、
悲しいかな、うん、
なんかいいこともあるけどやっぱりなんか少し冷静すぎるっていうか、
そうそうそうそう、なんかこれはねちょっとなん かいいことか悲しいことか本当にね。
そうですよね、なんかもう時間気にして、あ帰ろうかみたいな、
それもある、それもある、
疲れるからそろそろ帰ろう
か、もう寝よっかとか、
そうそうそう、早いんですよ、旅行なのに夜早いでしょ、終わるのが、そうそうそう、
そうね、
そうなんです
ね、でやっぱりなんか、まあ、旅もそれなりに慣れてきてしまって、
うん、
ね、妙になんか感動の幅が少なくなってるっていうかね、その感情の触れ具合がね、
そうですね、
あそう、あこんなもんか、昔は多分あーって思ってたところ多分、うん、みたいなね、
そうですよね、
うん、
冷静な冷めた大人の視点、
そうだね、かな、うん、これは悲しいこと、
まあだから、ね、ま
あ、ある意味悲しい、
いや少しのいいこともありますよ、
うん、
やっぱ周りが見えてるってことだから、
うん、
客観的に冷静に自分も見れてるっていうことなんで、
うんうん、
あの例えばなんかこう、例えばですよ、なんかこう、
うん、
まあ、あの旅行に行って、
うん、
ちょっとこう有名な観光地とかあるじゃないですか、
うん、
そこでなんか周りの人も気にせずに写真撮ってなんかポーズしてセルフィーみたいな、うん、
ああ、まあ、なるほど、
そういうことはないですよね、でも多分僕が若かったら多分やってたし、多分や、
うん、
若い時やってたと思うんですよね、この、
うん、
多分そのお田島春だみたいなセルフィ
ーはいはい、はい、
周りのあの祈ってる人のこととか全然気にせずに、うん、なんかあの、うんね、そういうことをしてたと思うけど、でも今ではやっぱりこう、うん、周りが先に見えちゃうから、あちょっと邪魔にならないようにみたいな、
あなんかねあるあるですね、
そう、
うんうんうん、
だからちょっといいことといえば、まあ本当に人のことを気にしたり時間を気にしたり、うん、自分のなんかね財布気をつけろみたいな、
うん、でもある
なんかどこ行っても財布気をつけろみたいな
そうそうね、カバンに注意とかね、そうそう
そうでしょ、なんか、
うん、
奥さんと一緒にサグラダファミリアとかね、うん、もう何度も何度もあの行ってるんですけど、
うん、
なんか集中して見れないんですね、なんかもう5分おきぐらいに奥さんがちょっとあの、うん、財布気をつけてみたいな、ね、そう、
うんうん、いやでもあるある、私はそうですね、スペインとか うん、あとまあペルーに帰ってもそうですね、なんかすっごい自分の荷物気をつけますよね、
う
ん、
そう、まあ、
最新の注意を、そう仕方がない、うんうん、
でも若い時はそこまで気をつけてなくて、うん、やっぱりなんかもっとこうああ桜田ファミリアだみたいな、
うんうんうん、
そっちに集中して、うんうん、まあだからもしまあ泥棒がいたら大変なんですけど、
うんうん、
でもやっぱりね、なんかそういうなんか周りを忘れる感動みたいな、
なるほど、
そういうのがやっぱり少ない
ね、だからまあ旅で言えば若い時もっとやっぱり、うん、まあてっぺさんたくさんあったね旅をしたと思うけど、いや出かけといた方がいいよね、だから若い時だからできる旅はやっぱりちょっと特別というか、ね、
まあ、そうですね、まあどちらかといえば、うんうん、まあ僕は若い時に旅をして、うん、その後少しずつなんかめんどくさいって言ってますけど、